はい、
はい、
こんばんは。いただきます。
どうも、うん、
なんかしんみりしてるね今日。
そうね11月18
日ですよ。もうそろそろ年末のね、
そうだね、
話とかがちらほら来ましたよね。
忘年会シーズンとかなってきてるのかな。
忘年会、
うんうん、そうね。だからちょっと年末感じる曲、うん、く聞きたいですね。いいですか。もう
ぶっこんできたね。
いいですか。松田聖子のハートのイヤリング聞きたいです。
これ年末を感じさせるんですか、
うんね、なんかこう、うん、ハートのイヤリングとか送ったことないですか。ハートのネックレスと
か、あ、そう
プレゼントないですか。
ハートのペンダントは昔大学生の時あのティファニーのオープンハートをね。
俺もあるよ。ハートのイヤリングはないけど、うん、そういう世代なんでね。
そういう世代ね。
そうですね。まずは聞いてみましょうか。はいはい
はい、久しぶりに聞いたこの曲なんか。
いいでしょ。
いい曲だね。
いいでしょ。これね、うん、19枚目のシングルで、うん、作詞が松本隆さんで、うん、作曲はフォール&ローズ。でフォール&ローズって何やろなと思うんじゃない。
フォール&ローズ、
フォール&ローズ、
フォール&
ローズ、うん、フォール&オーズじゃなくて、
じゃなくてそれも意識してるのか分かんないけど、うんうんうん、これは佐野元春さんですよ、うん、佐野元春さんがペンネームでフォール&ローズっていう、う
んうんうん、フォール&ローズは英語で、英語表記、
英語表記、
へ
え、まあ、
佐野元春さんの、
佐野元春さん
ペンネーム、
ペンネームで、
クレタカルフォみたいなもんやね。
そうね。そうそうそう。
ユーミンのね。
そうそうそうそう。だまあそれはまあどういう関係でそのペンネームになったのか知らないけど、うん、まあその今みたいにそのコラボレーションとかそういうのが、うん、自由な時代じゃなかったからそういう隠したのかどうか分かんないけど、
そのあれとかいうことある？例えばレコード会社
とか関係とか、とか、うん、事務所の関係とかあるのかもしれんけど、うん、だから当時はもちろんこの曲も大ヒットしてるから聞いてるけど、うん、全然ね、うん、佐野さんなんて思わなくて、
うん、
でまあいろいろ佐野さんとお仕事したりしてるんで、
うん、
検索してたらそれが出てきて、
うんうん、
で、あ、やっぱいいなと思って、
というか佐野元春さんっぽい、
ぽい
曲の感じが
めちゃくちゃそうじゃない。
言われてみたらね、
言われてみたらもう佐野元春さんの楽曲のど真ん中いってる、
ど真ん中ね、アレンジもなんかぽい
ぽいでしょ、うんうん、ですごいなんかハマってるなと思って、
うんうんうんうん、
でこれ10枚目のアルバムのウィンディーシャドウ、
ウィンディーシャドウ
で、
うん、
シングルカットされてんだけど、うん、他にはピンクのモーツァルト、それが細野晴臣さん、
うん、そうだね、
で佐野さんは他にも1曲「今夜はソフィスケート」っていうのをもう1曲提供されてて、 あと「ノーバディ」も1曲、
坂田君の大好きな、
大好きな、で杉正道さんも1曲提供してて、で全作詞が松本隆さんで、
うん、
でその4枚目のアルバムの「風立ちぬ」、
うんうん、
松田聖子さんのね、うん、でこの10枚目の、うん、ウェンディーシャドウまでは、
うん、
全部曲は松本隆さんの作詞なんですよ。
本当に、うん、すごいね。
そっから、うん、4、5、6、7、8、9、10、7枚
、
うん、
すげえ。
このアルバムの最後に、うん、まあ一区切りで松本隆さんは、うん、離れるというか、
あ、
だからちょっとこう区切りのアルバム、ね、アルバムで、
なるほど、
そう、
なるほど、
アルバムのジャケットもかっこよくて、
うん、
篠山紀信さんが撮ってて、も
う
抜群に素敵な、
素敵よねその写真だと。
ああ、見たことある、
見たことあるでしょ、
うん、可愛い、そ
う、裏ジャケも可愛いんですよ。
あ、うん、あ、可愛い、ね、うん、
最高、
最高でしょ、
最高その写真、
いいですね。
ね、でそのまあ当時だから LP カセット CD、うん、当時ねこの時代ってね、
うん、いろいろね、
いろいろ、だからもう3つの携帯すべてで出てる、
そう。ちなみにこの後は誰が、じゃあその
そのね、
うん、
あ、いろんな人がやってる、次は
っていうことか、
銀色夏男さんとかその時代の、
あ、そうだよね、そうだよね、
人がやってて、その前は三浦徳子さん、
あ、ね、
うん、
何やったっけ、なんか
結構やってるね、
僕のすごい好きな曲それと書いてあるね、まあいいや、
うんうんうん、1、2、3枚目までほとんどその人だった
、なるほど、
ね、だからそういう、そこまでほら当時聞くの、うん、まあ調べるのもね、こんなこう Google みたいなのがなかったからさ、
そうそうそ
う
ね、
うん、
確かに
CD とかレコード買わないとね、まじまじとはいなかったですよね、うん、
なるほど。
だから僕もこうどのぐらい松本隆さんをやってたのかなと一個一個全部調べて、
分かる、
ね、でもすごいな、
すごい仕事量はね。なんか大人になってからね、その誰が作詞やの誰が作曲なんていうのすごい意識する
よう
にな
った
のね。見ると意外 なんか発見があったりとか、
ね、
そういう意味で僕もちょっと最近すごい発見をして、いいですか。
いいですね。
あのね、坂田くんがこの間あのほら例のアナログっていう、
はいはい、
あのところ行って、あの原田知世さんの ね、あのレコードあったよってジャケットの写真を僕に送ってきてくれたのね、
うん、そうなんですね、東京にある
バー。そう、うん、でそのアルバムを僕も久しく聴いてなかったんで、うん、あーと思って聴き直してみようと思って、うん、アップルミュージック聴いてたの、ね、うん、その中に、うん、風の薬っていう曲がまあありましてね、ほんでそれが、うん、なんか僕はすごい好きな感じあって、うん、パッと 誰がこれ曲書いてんのかな、うんうん、曲で歌詞書いてんのかなと思ったら、うん、なんと
なんと
キリンジの高木
すごいじゃん、
うん、そうなんですよ、お兄さんが、
お兄さんが、
はい、
はら
これ高木さんが
書
いてて、うん、そんな曲がこれあったやなと思って
じゃあもう
どんつまらんよ、
そ好きと好きの掛け合わせてもう15倍ぐらいになってるね、
うん、そうどう扱っていいかわからないみたいな、あみたいな、
そんな神曲が
そうあって、知らなくて、坂田君ありがとう、本当に
すごい出会いがありましたね。すごい出会いがあり
ました
。
風また曲がね、そのお兄さんっぽい感じのね、
あら聞きたいです
よ、それは聞きたい、
ぜひぜひ、
はい、聞きましょう、聞きましょう、
原田知世さんの風の薬、
風の薬、はい、
そ
うこういう感じで、いや確かにね、あの言われてみたらお兄さんっぽい曲ね、風の薬なんてね、うん、そんなこと
は、ね、確かにね、
風の薬、
大名からして
風で熱が出てちょっとなんか変な夢見るやん、うん、あれを、うん、とか歌ってて、
うん、へ
ーぽいね、
ぽいぽい、
風の薬っていうのはやっぱりこう、うん、本当の病気の風なの、
そうそう、その風の薬だと思う、
うん
うん、何その恋の病みたいなな
んつうのこうピューピュー吹く風に対しての、
ピューピュー吹く風じゃない、
じゃなかったね、うん、
その風の、うん、
熱が出る、うんうんうん、
そうそうそう、
なんかでも歌詞のなんだろう、歌詞のこう、
うん、
ストーリーはそんなにこう、
うん、
ちゃんと聞いてなかったけど、
うん、
歌詞のなんかこうフレーズと原田知世さんの声がすごい
合ってる
よね、合ってたね、すごい素敵、
素晴らしいね、
うん、
こんなね素晴らしいことが、
うんね、
この世にあるなんて
ちょっと私でも震えました今、
びっくりした、僕も
止め合いがね、多分リスナーさんも待ってたと思うんで、うん、
キリンジアイとこう結実して、
うん、
とても尊いものになってますよね
そうですね、キリンジアイよりも最近原田愛が伝わってますよね、
ね、
いいと思います、
ありがとうございます、坂田君のおかげで本当の坂田君のおかげで久しぶりにこのレコード手に取ったんで、
でも原田知世さんのさ、アナログ LP も高鳴ってるよね、
そうね、そんな枚数多分出てはれへんからね、その
プレス数、それもあるもんね、そのね、まあ需要供給だからね、そ
っか、アナログ版見たらとりあえず買っとかなあかんよね、なんであれ、じゃあ自分の好きなものだね、
そうか、
あれ逃したのありますか、
いやだから、なるべくまあアナログ買いたくないから、その、まあスペース的な問題とか、だって僕らの時はさ、一回断捨離してさ、ほとんど
そう、ね、
アナログあれしてるからさ、
そうですね、
そうね、
本当に気に入ったやつしか置いてないから、また増えんのかと思いながらちょいちょい買うけど、
うん、
ただなんかさ、その僕ささ紹介したさ、その松田聖子のウィンディシャドウもさ、
うん、
その当時はさ、そこまで別になと思うけどさ、
うんう
ん、なんか今なんか改めて聞くのええんちゃうかみたいな思ったりするじゃない、
わかるわかる、
ちょっと買いたいなと思ってる
ね、やっぱりいいよね、その演奏というか楽曲のクオリティが
いい、
素晴らしく高いよね
いいのよ、
うん、
でやっぱりその当時のだから、あのアナログジャケット用に作られたデザインだし、
うん、そうだよね、やっぱあの大きさで見るべきものだろうしね、
で中の中、うん、写真もあるし、
うん、
そう考えたらね、こうどんな もんだったかなと裏表紙も含めて見たくなるわけじゃない。
わかる、ね、だから本当に今の配信の味気なさよね、そこに関しては、ね、曲は一緒かもわからんけど、
ビジュアルとは結びつかないかも。
表表紙なんていうの、
うん、表表紙ね、
ね、
うん、
の、 あの写真しかないや、うん、裏表紙すらないし、
ない、ね、
中はおろかライナーノートもないし、
うん、ない
し、
ね、
うん、
ないですね、
帯もないし、
帯もないし、帯もないし、ね、うん、ね、そう考えたらね、なんかちょっと物足りなくなってるよね。
そうやね。
で、まあ、新しく作ったやつはもうそれ前提でやってるからあれやけど、うん、古いやつのその部分が欠けた状態でしかないでしょ
う。そうやね。
配信に関して言うと、
う
ん、
そうやね。
ね、そしたらなんかもったいないね。
もったいないね。
そこまでパッケージで一つの芸術作品なわけやから。
うん、
ね、
ね、
そうやね。
なんとかしてほしいね。
ほんまやね。うん、でまた時代によってもまたこう変わってくるから、うん、今またそのアルバム、あ、まあ、アナログレコードの帯付きっていうのはまだ人気あるんだもんね。
ほんまに
帯付きが人気ある。
あ、
だからその、まあ、日本はさ、まあ、帯付いててもさ、うん、あれだけどさ、うん、海外の、うん、いわゆるアルバムジャケットって帯がない状態でデザインされてるから、帯付いてたら、
う
ん、そのデザインが、まあ、成立してないというか邪魔してるけど、
うんうん、
でも今あれがいいらしい。
なるほどね。
日本にしかないから。
確かに、ね、
日本だけなんですか。
なんで海外 の、 その輸入版とか帯なんかついてない。
そう
そうそうそ
う、なんかまあ過剰サービスみたいな、
うん、
丁寧に丁寧を重ねてるんだよね、
う
ん、あれ。
そうよね、
うん、そうですね。
そうそうそう、
あとまあ英語のジャケットやとなんか何のこっちゃ分からんって変やけど、
うん、
だからなんかね、タイトルも含めて、
うん、
ね、
うん、
載せないといけない、
そうそう、説明してくれて
あったんかも分からんけど ね、
う
ん、
あの帯もきっちりね、表表紙と絵が合ってたりとかね、
そうそう、合ってるやつもある
し、そういうのもあるよね、
仕事ですよね、
そういうのもあるよね、
うん、
だからそれがまた時代によってね、認められて、
あ、そう
か、うん、再評価されてるしね、そんなこと考えたらね、またいろんなことを欲しくなるからね。
そうね、困ったね。
もう大変よ、もう。
困った困った。
またかみたいなね。
また一から。
また買うのかよみたいなね。
そうね。うん、そう。だけどまあ物を減らしたいもんね、どっちかといえばね。
まあ減らしたいですね。どっちかっていうと ね、うん、うね、増える一方。増える一方。
どうしようかな、俺もな、レコードな。
レコードね。でもこの人はしょうがないから買おうかみたいなのはあってもいいかもね。
うんうん。うん、
そうよね、
うーんレコード屋とか行ったらマジで本当になんか
大変、
ね、
え、これってこんな値段で買えんのみたいなのもある。
あ、逆にね、
逆に例えば前言ったかも分かんないけど、サザンオールスターズ初期のやつとかは結構安いから、まあ何百円とかやけど、あの時はだからさっきの原田知世さんと逆で結構枚数吸ってたり
するからね、
プレスしてるから安いんだけど、もうあの CD とか、あの、まあ、カセットあったけど CD がなくて、アルバムだけの時代やから、分散してないから、分散してるやつはねちょっとね、
ねえ、本当にね、
レコード、
うん、僕最近、
うん、
もうあんまりレコード持って DJ 行くことないけど、
うん、
やっぱ重たいでレコードで行くと
そうですよ、ね、
この間も大阪で地下1階の店で DJ やって、
うん、
そこはターンテーブルしかないって言われて、
うん、
アナログ持って行ったけど、うん、もうその地下1階分こう下げて降りるのがもう、
しんど
い体壊れるかなって思うぐらい
それ何枚持っていたん？
あれだからレコードバッグいっぱいやから、まあ、
いっぱいやった、まあまあね、
60枚ぐらいかな。
あ、それまあまあやね、
重たいのよ。
でもまあいろんなことが不安になったりするからね、
そうそうそうそう、
流れとかね、いろいろあるからね、もう持っていかないな、
まあ、さも DJ をなんかいっぱいやられてるみたいな発言ですけど、
バレました、バレました
そう、
気持ちはわかる。
片山さん USB メモリーでね、
うん、
もうポケットにね、今もないと財布なんか入ってるからね、今すぐやれよと。
そうなんですか、 USJ、
USJ じゃない、
USB メモリーで、
うん、そう、
一本取りに行けるから今問題で。そうよ、
あ、そうですか、
う
ん、
そうそうそう、
ね、
それでこと足りもんね。
そう、もうその中に多分どうやろうな、5、600曲入ってるから、
そうですよね、
うん、
そしたらもうレコード自分の家のレコード全部持っていってるぐらいの感じや、
ね、そうだね、
そう、
うん、でもアナログオンリー増えてるよね。
あ、そう、
うん、へ、
今日はアナログで、 かかるイベントですみたいな増えてる。
あ、そうよね。
あえてそうやって歌ってるんですね。
逆にでもクラブによったらもうアナログプレイヤー最初がないところも多い。
ないとこある。
新しいクラブとかは大体もう CDJ ばっかり4台あって、アナログプレイヤーないっていうところもある。
だからまああんまりそういう古い曲かからなそうなね、クラブだったらやっぱりそう
そうなとこ多いよね。でもやっぱりねアナログレコードの方が楽、僕らからすると。持っていくは大変やけど、もうペロペロ酔っ払ってても、アナログやったらDJ できるけど、あのこう USB でやると、酔っ払ってるとなんか何どれやったっけみたいな。
ややこしいんですね。
わけわからなくなって。
全然違うんですか？
それは、視覚的聴覚的
視覚的聴覚的には別にあれやけど、もうアナログやったら置いて、張り落としたら音出るし、大体もう感覚的には覚えてるから、パパパって出しはってかってこうパッてできるけど、それがあの
機械操作が USB やったらも
うこれちゃんと繋がってんのかなみたいな感じで酔っ払ってるとね、酔ったから全然大丈夫だけど。
DJ サカータはどっち派ですか、スタイル的に。
僕はですね、つなぎとかなんもないんで、USB でポンと 頭出すだけです。
あ、ね、
フェードアウトして頭出すだけで、
それ全然
そうもう楽なもんですよ、つなぎとかないんで、
でもあの USB の方がつなぐのは実は簡単なんだよ。
あ、そうなの？
ピッチ簡単に自動で合わせてくれたりするし、前から。あ、
そうなんや、そっか、進んでるね、
進んでるね。
そうよ。
あ、確かにでもね、もう酔っ払ってくるからめんどくさい。
わかるね。
あとなんか慣れてないから、なんかいろんな、あ、友達、あ、来てもた友達がとかで思って、
そっちに聞いても
たね。そう
な感じ。なるほどなるほど。
じゃあレアなんですね、DJ されるのは。
年に1回か2回か。
あ、そう。
そんなもんですよ。そんなもんです。
僕11月ちょっと待って、なんか1回ぐらいあったような気がするよ。
おお。
10月もあったけど、11月の
まっちゃん月 1,2 ぐらいでやってるよ ね。
そうなんだよね。11月
大阪がメイン、
大阪で20
だいたい心斎橋の方、心斎橋の方、
心斎橋のバーでやるか、パルコでやるか、
パルコはどこですか？心斎橋パルコの、
心斎橋パルコの地下に2階に、
食堂街の、
そうネオン食堂街ってとこあって、そこに僕の古い友達がやってる、バーがあって、
そうなんだ。
オープンになったバーのとこですよね。 DJ ブースがあって、
ああいうとこは何時ぐらいまでやってんの、お店？
11時まで。
あ、
じゃあ6時から入って、11時まで、2人か3人ぐらい DJ 回して、みたいな。でそっからまた飲みに行くみたいな。
あ、いいですね。
いいね、それやったらね。
そう。それとあともう一軒は、今は、あと、もう一軒というか、あと2軒ぐらいあるのかな、添右衛門町のあたりのね、クラブかな、そこは。
あ、クラブがあるんです。
そこはね、ハウスの箱なんで。僕もハウス DJ をその人はやるんで、
そんなのもできるんですね。
ディープハウス、
ディープハウスやね。なんでわかったん？適当に言ったやろ。
それは適当に言ったけど、すいませんね。打ち込み系、
打ち込み系、
どんどん来るやつ。
そう、ディープハウス、まさにディープハウス。
されるんですね。
なるほどね。
それはね、でもね、僕はレコード実はハウスのレコードほとんど持ってないんで、その USB で初めて実現した。
どのジャンルがやってんのは楽しいんですか、まっちゃん
と。DJ としてはハウスの DJ めっちゃ楽しい。
え、どうしてですか？没入できる感じ？
没入、そうね、なんか、構成する面白さがなんかあるし、曲一曲一曲のなんか良さとかよりも、なんかこう長い時間でこう自分でこう流れ作るみたいなのはハウスの方がやっぱりやりやすいし、
あ、そうなんだ、
面白いし。あと単純に踊る、やっぱハウスの方が踊るの楽しいね。最近思う、それは。
あ、そうですか。
最近も踊ってんすか。
まあね。
若い
な。ちょっと端っこの方で、
ね。端っこの方で、
ね。でも11月27日だったらまだ行けますね。
いつだったかな。ちょっとまた
知りたい。
言いたいところで、ちょっと今ちょっとごめんなさい、ね、予定表見てもさっぱりわからんかった。
さっぱりわからんかった。
ちゃんと入ってなかった。
ね、少し前に収録してるんでね。
そうなんです。すいません。そんな僕も映画系の人間じゃないんで。
そう。直前のことをわからないんじゃないんですよ。
そうなんですよ。すいません。
ちょっと前に収録しております。
そうなんです。すいません。すいません。そうですね、また年内まだ何回かあると思いますので、
人気回ってくる時期ですしね。
ね、
そっか年末に向けてねいろんなイベントがあるのか、うん
ね、
早いね
坂田君と DJ したい
してほしいです、ね、いっぱい課題ありますよセットリスト作るとか
毎週言ってるけど
やらなきゃいけない
先週も言ったけどね坂田君と DJ したいね
暖かくなってルーフトップ
ルーフトップね京都にさルーフトップいい店あるのよ坂田君週末京都の時もなかったっ
けあるあるあるあるよ
ちょっと僕先輩に言ってあの何度もしてもらう
わ
でもアウェーのアウェーだよ京都
アウェーなアウェーが大丈夫よ、うん、
知ってる誰も言ってないリスナーさん来てくださいね
いやそんなことないよ
本当本当
分からんけど
分かるやんそんな
おしゃれ
でもあそういえばあれだな来年の春ぐらいに、うん、道玄坂ロックが京都にできるってお
おもう決まったのちゃんと
あの物件決まったやつ
あ本当に どこだろうね京都の
いやなんかね
なんか岡崎の方とか売ってなかった
そうそう岡崎の方で探してるって言ったけど、ね、物件は決まったっていうのだけ、
うん、あそうそれも楽しみだね
インフォメーションしてた
うんまた行く機会が増えそうですね
そうですね京都、うんうん、京都も楽しいからね
そうよね
うん、
うん、DJ DJ と、うん、あとは今水面下で動いてる、203での
そう映画コラボイベン ト,
それ, も、ねベントね、それも楽しみよね
そうですよ
それをちょっとね
それは年内
どうなんですか
年内どうなんだろうねも う,
こもう予定決まってそうです
よね香水さん次第だ
もん ね, 水次第ね坂田君が、ね、割と、ね、難しい映画をねリクエストしてるんで、
う
ん、
あそうか
交渉にね
言ってましたね
そうそう僕の割と簡単やよだった、
うん、だから新たに